皆さんこんばんは。もうすぐ梅雨入りですね。アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。パーソナリティの宮川あゆみです。この番組は府中を中心としたアートに関わる人々のつながりを通じ、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。今夜は、前回に引き続き府中子どもマルシェ実行委員会の委員長でありバズトゥールズ&プランツ主催の森本夏美さんと同じく府中子どもマルシェ実行委員会副委員長でパティシエの加藤薫さんのお二人に来ていただいてフリートークをしていこうと思います。今回の収録場所も前回に引き続き府中市多摩霊園駅のそばにありますライフデザインビレッジフラット内のランタンさんアトリエ前で行っています。このビレッジという場所はハイプレスという名前の版画工房さんも一緒に入っているようなスペースとなっています。ということで早速先月に引き続きですねお二人を呼びしたいと思います。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。一応念のためお名前お聞かせください。
はい、府中子どもマルシェ実行委員会委員長をしておりまして、なんとなくバズをしております森本です。よろしくお願いします。
お願いします。そして
はい、子どもマルシェ実行委員会副委員長とパティシエをやっています加藤薫です。
はい、よろしくお願いします。今日はねグダグダダラダラのびのびお話をお願いしたいと思ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ところで今日はカオルさんお誕生日おということで、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。すいません
素晴らしい。
すいません、
なんでですか。
いやなんかいや日にち決めるときにあやばいこの日私誕生日だと思いつつ、まあでも黙ってよと思って誰も気づかないでと思ってたんですけど、年齢は非公開でお願いします。
あプレゼント。
またなんかすごいお酒に合いそう。
何ですか何ですかこの今
最高なプレゼントやってきましたけど、
ラジオ部長から何の差し入れでしたか。
酒の魚がやってまいりました。ありがとうございます。ちょっとみんなでね飲める日が早く来るといいですよね。
いいですね。
本当です。
すいません
放送でお祝いできて私も幸せです。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
いい日に収録になりましたね。
本当ですね。ありがとうございます。
すごいおめでとうございます。
すいませんありがとうございます。いい記念になりました、はい。
加藤薫さんのおすすめの一曲キャリーパミパムでクレイジーパーティーナイト。クレイジーパーティーナイトでした。こちらの曲は、プチナッチェのパレードでね使われていた、思い出の曲ということで選曲していただきました。パレードって、そのリアル の, あの
そうです。欅並木を使って並木、パレードをしたんですけど、想定外の事態と
想定外
の事態が起き
て、いっぱいその想定外聞きたいです。
集まっちゃってね。
そうなんです。すごかった人がもう本当にあの欅並木が、
埋まりました
暗闇祭りばりの、
ちょっとねゾクゾクしたね、
そうなんですになってしまって、でもやっぱり運営人数少ないんで、
少ない
全員パニックでしょ。運営がパニック。やばくないやばくないみたいな。通れなくないみたいにな
る。
で急遽カオルさんが
急遽私が
誘導してくれたんですよ。
先頭になんかあのフォトブースにあった飾りみたいな
のを、
なんかもうあのこっち来てくださいみたいな旗みたいな感じで、も
あすごいすごい、
お友達と二人で持って、なんかこちらですみたいな感じで誘導して、
面白い。
しかもなんかあのマルシェブースがちょっとずつずれちゃって、本当は曲がらなくちゃいけないところ、あの折り返し地点のところが、
曲がれなかった、
ね、曲がれなくって、で警察の許可を通ってないところを10メーターぐらい通っちゃって、で曲がっちゃったんですけど、もうなんかすごい警備の人とかピピーみたいな感じ
で、その後すんごい誰ですか責任者みたいな、
その後夏美ちゃんすごい怒られちゃって、でも10メートルもないよね、多分5メーターぐらい。最初多分そんなに人数いなかったんですよ募集した時は、だから集まるのかなパレードになるのかなって言ってたんですけど、
その日ちょうど府中のハロウィンパレードとも重なっていて、ね、その子が流れてきた。
そうそうそうそう、
キラー山に流
れて、いやもう本当に私は、ね、それも終わったね。その後聞いてその時、はい、夏美ちゃんもあのプラッツの上でお化け屋敷だったっ
け。そう、お化け屋敷もパニックだったんですよ。
へー、お化け屋敷をやってたんですか。
子供たちがセッティングして、うん、会議室をまるまるお化け屋敷を作るって言ってやったんですけど、
う
ん
う
ん、
面白そう。面白そう。
やっぱりこうお化け屋敷を作るのが当日だったので、うん、やっぱ子供たちも計算外のことが起こって、うんうんうん、そうなんです。で、大人たちは焦る、どうするの、ここの先どうするのって大人たちがなるから子供たちもパニックになるみたいな状態で
最後立て直してね、
そう、統率力バンって発揮して、
うんうん、そうそうそう、
こっから行くってなって、うん、そこからもうブワッと立て直して、
そう、あそこでね、多分大人が手出しちゃえば簡単だったんだろうけど、うん、そこをね、見守るっていうのも、うん、ね、うん、結構大変というか、こう手出しすぎないみたいなのが、うん、みんなすごかったなって
。いやー、すごかったですよね、あれは。すごかった、うん、あれの子供たちは本当にすごかった。
面白い。
それも行列すごくなっちゃったんですよね。プラスでもすごい怒られて、
そうなんです、あのね、ここに人をためないでって怒られた。
あと前回話し足りてないのはランタンさんの中にある壁の話。
壁の話、そうだ、
ランタンの秘密。
あ、そう、本当に偉いな感じ。
ランタンの秘密、普段はお目見えしてない。
あ、もうね、見えなくなっちゃったっていうか、もう壁張っちゃったので見えないんですけど、でも剥がせばあのまた出てきます、うんうん、そのまま撮ってあるので、うんうん、そこでプライドマルシェの時に、子供マルシェ2回目かな、はい、やった時に、うんうん、まあ、ランタンの計画もあって、で壁がなくなる前にここにか、あの、ここで子供マルシェをやったんだよみたいな、後を残したいみたいな感じで提案してくださった方がいて、うんうん、でちょうどね、みんな運営チームも集まれたので、うんうん、運営チームも書いてもらったりとか、うん、でプチナッチェもその時決まってたので、うん、あのプチナッチェ来てねとかって書いてくれる子もいたりとかして、
うんうんうん、そうなんです。だからプチナッチェの文字がいっぱいあそこにあるんです。
へー、
そう、あの黄色い壁の奥にはでこの壁を張った後も、うん、あの黄色いのを塗ったんですけど、うん、その時も、うん、あのプチナッチに関わってくれた子たちが何やってんのみたいな感じでこう、うん、入ってきて手伝ってくれたり、うん、あと夏美さんもね、床張ってくれたり、うん、
楽しかった
本当、
はい、楽しかったです
みんなでなんか隠し作ったって感じ。
いいですよね、みんなで作ってますもんね、この場所、
うん、
すでに思い入れがみんなそれぞれできるから、すごいいい場所だなと。
どんどん生き物みたいに変化してる場所ですよね、ここって。
そうですね、この前もちょっと壁を塗りました。
あ、そういうちょっとずつのステップがあるんですね。面白い。
ちょっとずつ、
そのちょっとずつがいい
変化してるね。
作りながら、そう、なんか関わったことがない人たちと仲良くなっていくっていう面白さがすごいあって、面白いことやってますね、カオルさん。
いい、あの作ってくださってる方がいるからね。
あのね、本当今そのランタンのアトリエ前のテラス、さっきもなんかね、うん、テントみたいな、
お、
あ、つけてるんだ、
もしかしてタープが、
タープ、そう、タープがねつけられてて、今日もナウ進化中です
ビアガーデンできますね、酒の話、
そうですね、そんな日が来るといいね。
ね、本当に
飲みたい。
じゃあ今日の本題、
あ、 SNS の話、
うん、
インスタアカウント9個ぐらい持ってる。
そんなに。
そうそう、ほら、それ全部違うことやってる。
いやでもね、夏美ちゃんすごくって、なんかベースのこう検索なんていうのかな、こう上位に持ってくるのがすごい上手。
あ、全部どの SNS もそうだし、まあ、Google さんもですけど、アルゴリズムっていうのがあって、うんうん、結局インスタやっても流行らない人たちってアルゴリズム考えてないんですよね。でアルゴリズムちゃんと設定してあげれば、うん、どんな SNS でも上位に来るのに、うん、なんかそこをしてないのがすごいもったいないなって、
はい、じゃあ今多分聞いてる人にアルゴリズムって何でしょうって言われちゃうと思うんで、
要は上位検索、ページの1ページ目、うん、いかにやっぱ例えば Google だったら、うん、とか、まあ、欲しいものあったりして検索した時に、うんうん、見るの3ページって言われてて、
なるほど、
だから1ページ目にどう持ってくるのか、1ページ目のトップにどう持ってくるのかっていうのが、
うんうんうん、
Google さんでも例えばオンラインショップでもすごく大事で、うんうん、まあ、インスタとかもそうなんですよ、うん、要は じゃあリール投稿見ようってリール押した時に表示されるかどうかがすごい大事なんですけど、そこを考えて皆さん多分やってないんですよね。
もう一個出てきました。リール投稿って何ですか？
リール投稿っていうのは TikTok みたいなショート動画を、うん、インスタって載せられるんですよ、
はい、結構 SNS も幅広くそういうのを載せられるようになりましたよね。
今すごいトレンドがそのショート動画になってるんですけど、うんうん、結局リールってこれ私ね3ヶ月実験してるアカウントが1個あるんですけど、
すごい。
そうフォロワーさん今3ヶ月目で400人ぐらいかなになってるんですけど、うんうんうん、全然100人ぐらいしかいないうちにリール投稿とか上げても全然6000視聴とかいっちゃうんですよ。だから、要はお店をやってて宣伝したいものがあるなら、うんうん、リール投稿絶対上げた方がよくって、うん、YouTube でそのヒットさせていくのってすっごい難しいんですけど、うん、リールが今一番早くって、
うんうんうん、なんかやっぱその美術作品とかでもそうなんですけど、はい、動画を長時間その場所で見させるって結構大変ですよね。
そうなんです、うん、だけどリールって結局15秒か30秒しかないので、うんうん、もうちょっとつけてなんとなく理解してる間に終わっちゃうんですよ
最初。確かに。
そうするともうあっという間に2再生3再生っていっちゃうので、
うん、勉強になりますね。かなり
よかった、うん、そうそう。だから絶対お店やってる方とか、うん、作品作ってる方は、うん、今は絶対リールやった方がいい。
いやこれはもう今日からリール投稿ですね。じゃあ
そうですね、はい、リール投稿、まあ、コツがまたそこにもあるんですけどね。
とりあえずねまず
そんな簡単には
ね、まずやってみるって、
はい、そうですね、そうです、うんうんうん、認知度上げたかったら一番早い気がします。
へー、
とにかく、うん、なんかその SNS の役割っていうのがあるじゃないですか、うんうんうん、例えばインスタグラムだったら圧倒的に画像だし、
うん
うんうん、どう映えさせるかだし、
うんうんうん、
逆に、まあ、ノートとかだったらいかにこう気持ちを文章として載せていくかだし、でそこの意図をちゃんと理解して、うん、SNS って打っていくと、うん、意外とこう検索バンと伸びるというか、そこを混同させちゃう。私結構ごちゃごちゃにしてるんで、オリジナルの、ねうん、メインアカウントとかあんま伸びないタイプなんですけど。
へー、じゃあ目的がしっかりしてるアカウントの方が
伸びます、伸びます。要は見た方に、まあ、インスタの場合は見た方に、うん、例えば美味しいケーキだとしたら、うん、バンってケーキの画像来なければ何やか分かんないじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
だからもう開けた瞬間にバンってケーキ、しかも映えるやつみたいなのがあると、
うんうん、そっか、
そう、そこから他の検索しだすので、
うんうんうん、
そう他の写真もアップしていくじゃないですか、
うんうん、
っていう計算を入れた方が SNS は拡散が早い、うん、
あ
とハッシュタグがすごい見てて入れるの下手だなって思う人が多いんですけど、
ハッシュタグね、ハッシュタグ悩みはたくさんあると思いますよ。
そうなんです。だからそのさっきのケーキ屋さんじゃないんですけど、うん、じゃあ今って若い子どうやって検索してるのってなったら、うん、ほぼ画像で検索じゃなくてハッシュタグ検索なんです。例えば行きたいお店があった時に、うん、例えば府中ケーキとかって入れて調べるので、うんうんうん、じゃあそのワードが入ってなければそこに上がらないじゃないですか。これ SEO と一緒だと思うんですけど、
うんうんうん、あ、出ました、うん、SEO
SEO
SEO 例えば Google とかその上位検索をさせるときに必要なワードですね、
うん、
そうそう一緒だと思うんですけど、結局何でヒットさせたいのか、人って何で検索するのか、
うんうんうん、
っていうのをハッシュタグに落とし込んであげないと伸びない、
うん。どれだけ美味しそうな美しい画像を載せても届いてほしい人に届いてない。
例えばそうです、美しい画像を載せたとしてもその横になぜか帽子の画像とかがあったらもう届かない。
は
ぁ、顔探し
み
た
いな、みんななんか自分に落とし込む時間がね、空白がありました。
それが旧アカウントある理由で、うんうん、結局メインアカウントがすごいごちゃごちゃしちゃってるので、うん、アカウントを分けて発信したいものを分けてるんですよ。
じゃあそのメインアカウントは夏美ちゃんっていう人にすごい興味がある人が来た時に、うん、あ、こういう切り口のことはこっちに飛べばいいんだなっていうなんか道しるべみたいにはなっているのかな。
一応そうです、トップページに貼ってはいるんですけど、うん、結構極秘アカウントが多くてですね なんでしょう。結構極秘アカウントが多くて。
極秘知りたい。
極秘知りたいですね。せっかくなんでね。
見つけたい。
見つけたい。これは夏美さんなんじゃないか。そうみたいな。
で、必ずそこと Facebook は連動してるんで、私。
はあ。え、それぞれのアカウントは。
あ、そうです、そうです、そうです。Twitter は連動させてるので。
すごい。
全部旧アカウントずつ持ってるってことですか。
やってないのもありますけど、うんうん、要は必要ないのをやってもしょうがないの で、
そうです、ね、
必要なところだけは全部、
うん、
抑えて連携してやっていて、でなんでそれをしてるかっていうと、それもこうアルゴリズム上げるためなんですけど、
うん、
各々の、
うんうんうんうん、
要はどっから飛ばせるか、どっから興味持たせるか、どっから知らない人が飛んでくるかってすごい大事なんで、
勉強になっちゃいますね。
すごい、
そう、面白いんですよ。ハマると超面白いんですよ、SNS。
もともと夏美さんはそういうちょっとウェブ系とかはお仕事でされてたりとか、そういう下地みたいなものあったんですか？
それがもう全くなくって、
うん、
全くカオさんと一緒にもう超苦手でいつも二人で言ってたんですよね。
へ
ー。言っていて、それがその自粛期間中に何かやれることないかなと思った時に、ルイ君がインスタライブやりたいってなったんですけど、まあ、あの時やれたことってやっぱ YouTube とインスタライブしかなくって、それ始めたらどんどんハマっていっちゃって、まず YouTube にすごくハマったんですよ、
はい、
YouTube で動画を作るのにすごいハマって、でそうやって YouTube の検索上げたいから SEO にハマりだし、でルイ君インスタライブやりたいっていうか、今度インスタライブでインスタにハマりだし、で今に至ってる感じ。だってプラリともあったので、今度こうショップの検索どう上げるかっていうところに行き、
すごい、すごい、どこが、ね、何がどうこう一つの本流に混ざってくるか全然わかんないですね。
わかんないですね。
面白い。
で、Google の一番強いアルゴリズム YouTube なんですよ。
あ、
そうだから YouTube 絶対やった方がよくって、まず Google で検索した時に一番最初に出てくるのって YouTube 動画なんですよ。
あ、確かに一番上に来ますね。
そうです、そうです。要は Google さんがもう設定してるんで。
はー。
だからもう YouTube 絶対、もう YouTube さえやってれば要はトップ検索されちゃうんですよ、
へ
ー、面白くないですか。
じゃあまずは動画を極めろですかね。
動画、でも動画も YouTube 内も今ショート動画流行ってるんで。
YouTube の中でも。
そうです、そうです。今長い動画全然受けないんですよ、ショート動画が受けてる。
へー。
要は TikTok を YouTube で流すとかっていうショート動画がすごい流行ってるので。
へー、
なるほど。
カオルさんだったら絶対レシピものがいいです。お料理もの、お料理 の早送り再生で簡単にできるやつ、
こんな風にできちゃったみたいな。
そうです、確かに。ああいうのがすごいトップに行く。そうなんです。目から入ってくる情報が人間ってもう 90% を占めてるらしいんです。
本当にそうですね。
だから視覚すごい大事で、やっぱ視覚でパンって当たれば多分興味ってポンっていくので、パンポンパンポンそうなんですよ。でさらになんかやっててすごい面白かったのが、今、まあ、前回ちょっとちらっと話したんですけど、外国の中学生とメールしたりしてて
言ってましたね。
そうなんです。いろんな国のなんかこう子供たちってなんて言うんだろうな、その国っていう境目が本当に今インスタ上だとないから、バンバン連絡してくるんですね。だからそれがで、いろんな国から来るので、何語か読めないとか、そもそも何語かわからないとかもあるんですけど、
海外の中学生がその問い合わせをしてくるきっかけになるそのコンテンツってどんなものなんですか、ちなみに。
それはちょっとね、明かせない
です。あ、Pなんだ
そう、友達になろうとかっていう気軽に連絡入れて。で、日本人ってやっぱ10代と私みたいな40代ってなかなかメールして友達になろうと思わないじゃないですか、だけど向こうの子たちって、え、いくつなのって聞いてきて年齢言っても、あ、全然平気みたいな感じで、なんかコミュニケーションが非常に取りやすいので、あ、年関係ないんだ海外ってって逆に勉強になったりとか、え、年齢なんか恥ずかしがることないよとか言ってくれて励まされちゃったりするんですよ。あと 英文でやってるアカウントも1個あるので
面白い。
そっちも英語で問い合わせが来たりもしますかね、うんうん、そういろいろやってる SNS 楽しくて、うん、
すごい、すごい。
だ本当は1日1投稿を最低やった方がいいんですよ。
あ、いますよね。
そうやっぱりインスタ画像が大事なんで、うん、できれば1日3投稿したい。要は1列に綺麗に並ぶように。
あ
で、まあ、1個のサイトはそれでやってるんです。サブアカは全部1列綺麗に1列綺麗にっていう画面を綺麗にして作り込んでて、うん、やっぱそこのサイトはねすごい跳ねるフォロワーさんが、
へー、
そうなんです。でリール投稿が1本バンって流行っちゃうと、うん、勝手にフォロワー増えてくんで、今そこまで載せて勝手にフォロワーが自動で増えていく仕組みを作ってる、う
んうん、いや
ー、そう、リール投稿はいいねの数と、まあインスタ全部そうですけど、いいねの数とコメント数なので、
で上がってくるみたいな。
そうです、そうです。だからまずは投稿のそのいいねの数を上げるのと、人目に当たることを優先して、うん、ハッシュタグの設定したりとか、
うん、
一番最初そのフォロワーがいない状態からだとやっぱハッシュタグが結構大事って感じ。
むちゃくちゃ大事ですね、うん、私本当にそういうのをゼロベースで始めるの好きなんですよ、
うん、
要は全く知らない人たちから増やしたいと思っちゃうので、
うんうん、
知らないとこから増やすために、まあ、すごいハッシュタグ気をつけたりとか、うん、逆にそのハッシュタグをリールのとかストーリーズの画面に貼るのか、
うんうん
うんうん、多分ねあんまり貼ってる人いないんですよ、ハッシュタグ、
うんうん、
いないでしょ、貼った方がいいですよ、うんね、とかっていう工夫を見つけてく3ヶ月でした。
おっちゃ
った。す
ご
い、
多分もっと真面目にやってたらもっと増えてるんでしょ、
うん、
ただやりたくなくなって秋っぽいんでね、うん、最近サボってるんであれですけど、
皆さんきっとサブスク興味あると思うんですけど、
あ、サブスクですか。
夏美のサブスクですね。
サブスクね、あれ面白いんですよ、サブスク、
うん、
前回話した芦澤さんのセミナーに参加して、
うん、
副業でやっていくセミナーをしていて、うん、その中のお話で一番の売りってなんだろうってなった時に、うんうんうん、一番の売りは自分だよっていう話になったでしょ、
うんうん、
でプラスなんかさ、あのミーハーなのでサブスクが流行ってたんで、
うん、
なんかサブスク儲かりそうだなぐらいの感じでいたんです。で、まあ、そのセミナー出た後に自分サブスクにしてみたら面白くないかなと思って、
うんうん、
で始めたのがサブ夏美のサブスク。
いやー面白い。
なんかその小さいネットワークの中でもいいから、なんか綺麗に経済が回っていく環境がすごいいいと思ってて、うん、なので、まあ、自分も無理せず相手にも無理させず、
うん、
助けてって言えるそんな感じですかね、サブスク。
なんか私ハンドメイドサイトでちょっと売ってるんですけど、
はい、
そこでやっぱよく言われるのが価格を上げるとその分お客の質が上がるみたいな。
間違いないでしょ、間違いないです。
だからあんまり安きゃいいってもんでもないっていうもんなんだなって、うんうん、
やっぱ安く買い叩きたい人って安きゃいいんですよ。私のこと愛してない。やっぱり愛されたかったらちゃんと価格設定をするべきだし、
深いですね、
そこについてくる人って絶対私のファンなので、
うん、大事大事。
だからなんかあえて作家さんたちにも金額上げろ上げろ上げろ上げろ私言うんですけど、やっぱ鉄則だと思うんですよ、物を売る上での、
うんうん、絶対そう。
なので自分がどこの人たちにそれを知ってほしいのかっていうのは絶対持っていた方がよくて、そこがブレちゃうとなんかそう何にも分かんない人たちに響いてもしょうがないじゃないですか。
いや、みんなに愛されたいっていうのはそれはちょっと違いますよね、
うんうん、
多分ね。
まして愛されなくなるんですよ、みんなに。金額だから安売りっていうことが愛されちゃってるだけで、決して自分が愛されてないじゃないですか。みんなに愛されたかったら、うん、もう絶対価格を上げるべき、
うんうん、
その見合った金額に、うん、って思います。
素晴らしい、すごいためになりますこれ、
ね、すごいためになる、ね、なんかもう
本当に記録に残りますので。
よかったら、はい、喜んでいただけて。
夏美さんの今日ご紹介の曲がですよね、は
い、キングヌーのティーンエイジャーフォーエバー、こう勢いがある、
うん、
なんか青臭い曲を作りたいっつって作られた曲なんですけど、
へ
ー、そうなん、歌詞がねたまらないんです。なんかなんだろう、10代の時の、
うん、
なんかわちゃわちゃした感じの、
うん、
なんかこうどうでもいい話してる時期ってあるじゃないですか、うん、
ありますあります。
でも意外にあれが根幹になってたりしません、大人になっても。
ありますね。
でもなんか私の場合はあの頃のまま大人になってしまってるので、でもなんか大人になるとこう我慢しなきゃいけないこととか、うん、生活の中ですごいこう違う方向に行っちゃったりするとは思うんですけど、うん、違うよねって、やっぱそこを追わなきゃダメだよねって思っちゃうような曲。
じゃあそれでは夏美さんのおすすめの一曲ご紹介いたします。キングヌーでティーンエイジャーフォーエバー。
そうそう言おうと思ってた話、
はい
はい、ちょっとね今ねオフレコでちょっと詳細が本当に話せないんですけど、
はいはい、
私異業種の方たちと組んで、
はい、
府中でですけど、ちょっとね面白いことやるんですこれから。言いたい
ちょっと教えて
言いたい。なんかざっくり言っちゃうと、うん、私もう将来的に自分の町を作りたいです。あアホでしょ。
自分の町
を作りたくって、なんかそこの夢に今回ねなんか5歩ぐらい近づけんじゃないかなっていうようなことを今やってます。
いいですね。
巻き込まれる
巻き込まれ る,
巻き込まれる。
楽しみにしててください、はい、もうすぐ分かります、はい、カミングスーン。
お楽しみに、というわけでトーク21も終わりに近づいてまいりました。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では船員さんやメンバーを大募集中です。アートと地域をつなぐ活動をやってみたい、アーティストと友達になりたい、番組でこんなことをやってみたいなど、一緒に番組作りから街づくり中で新たなお友達作りをしませんか。番組へのメッセージや感想は SNS でハッシュタグひらがなで音の船でつぶやいてください。ということで本日のパーソナリティは宮川あゆみと
田中あさこ、ゲストは森本夏美と
加藤薫でした。
それではおやすみなさい。